藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今日は認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の SDGs の取り組みについてお話をお伺いしてまいります。お話しいただきますのは、認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の理事でいらっしゃいます五十嵐恵さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでははじめに、認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構について概要をご紹介お願いします。
私たちは藤沢市市民活動推進センターとプラザムツアイを NPO 支援施設として25年以上運営させていただいている団体です。 JR 藤沢駅の近くと小田急線のムツアイ日大前の近くのところに拠点を構えているというところです。藤沢をもっと良くしたいっていうふうに考えている NPO の方やボランティアの皆さんを裏側から支える中間支援組織という形で活動しています。
具体的にどんな活動をされていらっしゃるのかについて詳しくご紹介お願いいたします。
私たちは NPO と地域をつなぐまちづくりの団体として活動をしています。 NPO の立ち上げの相談やサポート、そういったこともしておりますし、情報の発信ですね、市民活動の情報をポータルサイトで発信したり、そういったこともしておりますし、地域の交流事業もしています。異なる分野の団体さんがつながったり、市民の方にそういったところを知っていただいたり、企業の方に知っていただく、そんなこと、きっかけ作りなんかもしている団体です。はい。
NPO の立ち上げ、そして各活動のですね、情報発信をしてつないでいらっしゃるということで、全体にね、街を良くしようという動きをサポートされていらっしゃるということなんですね。この団体での藤沢市内での SDGs に関する事業についてご紹介をお願いいたします。
私たちはパートナーシップというところで活動をしていて、市内における SDGs の目標を取り組んでいらっしゃる団体さんたちと共に行動したり、あとはですね、競争共同といったところの、先ほど言ったまちづくりみたいな視点で SDGs について関わっているんですけれども、特にですね、今は全国の SDGs を取り組んでいる団体の皆さんと一緒に SDGs、NPO がどのぐらい取り組んでいるかという調査のプロジェクトを3年かけて行うというところに関わってまいりました。
活動の団体名というのはどういう名前で活動されてますか？
はい、SDGs 市民社会ネットワークという団体になります。そこに私たちの藤沢市とか神奈川県域で活動している団体として関わらせていただいて、ここ数年は幹事団体として全国の取りまとめみたいな立ち位置で参加させていただいています。はい。
SDGs に関する取り組みについて、この幹事団体としてサポートしていく中で分かったこと、気づいたことなど教えてください。
私たちは具体的に SDGs の取り組みの実態調査というのを全国で初めて NPO の団体の方に協力していただいて、1080ぐらいの団体にアンケートをして、どういったことをされているかということをするプロジェクトを3年間やりました。1年目にその調査をしたんですけれども、それをさらに深めていくっていうのを3年間で取り組んだというところです。地域と藤沢市の状況ってかなり異なっていて、地方の方ではこうリソース不足で住みづらさみたいな、そういったことを一見して皆さん思いがちなんですけれども、実際その調査とか通じて地域の方のお話を聞くと、実はそういうことはなくて、そこに住むことは尊厳を持って住んでいるし、また皇室な田舎みたいなフレーズを持って、本当にその田舎に住むこと、限られた資源の中でパートナーシップをしながら住んでいくことについての素晴らしさについて、この調査プロジェクトで皆さん気づいたというところがとても印象的な内容でした。で、私たち藤沢市の取り組みとして取り上げさせていただいたのは、もともと1997年に藤沢市の電子会議室というのが全国で初めて行われたんですけど、その時に私たちの法人がこの取り組みに参加させていただいていて、市民の声が情報というツールを使って吸い上げられたり発信されたりっていうところを、当時誰も取り組んでいないところを一緒に取り組ませていただいて、その情報のことについて深く考えるような機会が多かったので、今回学生の皆さんや障害のある当事者の方の団体さんなども集まっていただいて、情報と SDGs ということをテーマに いろんな方のご意見をいただきました。でテーマとしてはデジタルデバイドというその情報格差による負の側面とか、あとはデジタルエンパワーメントというデジタルがあることによって、例えば障害者の方はやっぱりデジタルがあることでこう本が目に見えて読めるようになったとか、そういったところについて負の側面、良い側面、そういったところを皆さんどういうふうに活用されているか、どういう課題があるかっていうのをお話しいただいたんですけれども、特に藤沢は学生がすごく多いので、学生の SDGs にどのぐらい関心があるかというところもテーマの他でも注目されてですね、 SDGs 年齢によってはまだまだ遠い世界のものって感じている世代の方もいらっしゃるんですけれども、逆にその学生の皆さんは SDGs があって社会課題解決できるっていうふうに真剣に取り組まれているご様子を発信していただけて、そのことでその場が逆転して、若い人たちがそんなに SDGs に取り組んでいるなら私たちももっと SDGs にこう真摯に向かい合って社会課題の解決につながるっていうふうに思って行動してもいいんだよねっていう空気を作っていただいたりとか、藤沢の学生も参加してくれた対話を通じて全国にそういう新しい若い人たちの考えを発信できたかなというふうに思っていて、とても意義のある対話の場を作ることがこのプロジェクトでできました。
全国の皆さんが集まる SDGs のプロジェクトの中で、藤沢は特に若い人の力があるということで、 SDGs に関心のある若い方たちの発信の場にもなったっていうことなんですね。藤沢 SDGs 競争パートナーに登録することになったきっかけについて教えてください。
最初に申し上げました通り、私たちは街づくりの団体として活動しておりましたので、その中で SDGs を取り組むときに市民の方ですとか企業の方、あと学校関係者の方、そういったいろんな方たちとつながるにはこのパートナーシップに参加することでより広くつながりができるかなと思って参加することにしました。
もともとつなぐ役割のある藤沢市民活動推進機構でいらっしゃいますので、競争パートナーを通してですね、ますますこの藤沢の SDGs の活動活発にしていっていただきたいなというふうに思います。それでは各事業を通しまして SDGs の取り組みを進めていくことの意義や重要性について五十嵐さん感じていらっしゃることを教えてください。
地域の目線で見ると世界基準のような気がして SDGs は遠い存在に見えるかもしれないんですけれども、地域の方々が小さな積み重ねで社会課題について取り組んでいるっていうことが世界のあちこちで行われているっていう意味で世界基準っていうふうに捉えていただいて、今目の前にあって自分が関われるちょっとしたことを積極的に関わるように、世界基準とは思わずにこう身近なものとして捉えて行動に移してもらえたらいいなと思っています。
自分の地域、そこでまずは活動していくことの積み重ねが世界の SDGs の動きになっていくということなんですよね。それでは SDGs に関しまして今後の展望や目標についても教えてください。
取り組みをお話しさせていただいたプロジェクトの成果物として SDGs 虎の巻というものを全国8カ所の事例として作らせていただきました。そこの中の一つに藤沢もあるんですけれども、それを活動の現場にお持ちして一緒に取り組みについてまた対話をするような機会を作ったりですとか、あとはもうすでに活動されている人たちと一緒にパートナーシップを組んで SDGs について対話をしていく、そういうようなことをまた進めていけたらなと思っています。
それでは最後にラジオをお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いいたします。
SDGs はどうしても世界の中で取り組まれているように思われている方もまだまだ多いと思うんですけれども、若い学生たちは皆さん学校の授業を通じてっていうところもあると思うんですけれども、すごく SDGs を身近に感じて行動しているっていうことを本当によく分かりました。ぜひ皆さんも地域のちょっとしたことも社会課題の解決になるっていうふうに自信を持っていただいて、小さな積み重ねが意味があるっていうふうに捉えていただいて、皆さんの好きや得意が SDGs 社会課題の解決につながるっていうふうに思って行動を一緒にしてもらえるといいなと思います。
好きなこと得意なことで地域活動少しずつ参加していっていただければというふうにお話しいただきました。身近なところから参加していきたいなというふうに私も改めて感じました。藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、本日は認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の SDGs の取り組みについてお話をお伺いしました。お話しいただきましたのは認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構理事でいらっしゃいます五十嵐めぐみさんでした。今日はお話しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。